さて今週もお送りしています、ザ・高知ユニバーシティクラブです。さていきなりですが、皆さん、高知市中心部に位置する高知城、皆さんはこの高知城にどのような植物が自生しているのかお考えになったことあるでしょうかね。注意して観察されたことあるでしょうか。実はこの高知城、本当に様々な植物を観察することができるんだそうです。そこで今週のこの番組は、そんな高知城の植物について、実際に高知城を歩いて植物を観察しながら番組を進めてまいります。本日ご一緒いただくのは、高知大学理学部教授の石川慎吾先生です。石川先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
実は先生にはですね、2年前です、2013年にもこの番組にご出演いただいたことがありまして、その時は三例の鹿の食害、その現状についてね、教えていただきました。その説はありがとうございました。
いえ、どうもこちらこそ。
そして今日はですね、ここ高知城をぐるりと巡って、その様々な植物をね、観察していこうということなんですけども、実は先日は先生が学生をお連れになってこのツアーを行ったんですよね。
そうです、特に新入生を対象とした基礎生物学実験の一環で、高知に自生する植物を広く知ってもらおうということで、いつもここで学生を連れて、ね、2時間くらい歩いてます。
実は高知のその植物を観察するのには、この高知城の、この山ですよね、ここかなりうってつけなんですよね。
その通りです。非常に多様な植物、特に樹木がですね、たくさん見ることができます。もちろんその自生していた植物以外にも、人間が持ち込んだ植物、本来ならばここはちょっと彼らには暑いのかなって、ちょっと高い1000メーター以上の山の植物も見られますし、それは人が植えたものだと思いますが、それから野生の動物ね、特に鳥なんかが運んできて、うんちの中に、糞の中に入っていて、それが芽生えて大きくなった植物などというものもですね、あって、非常に種類数が多いんですね。特に植物初心者の方、学生などもそうですけれども、が樹木を覚えるのにはとても適した場所です。
しかもこれだけ町の中心部にありますから、いつでも疑問に思った時に来られて観察できるっていうのは、もう本当に絶好のロケーションですよね。
その通りです。実際にものを見てですね、実際のその植物を見て、その特徴やいろんなことを勉強するっていうのが、やはり生物、植物だけじゃなくて動物もそうですけども、を勉強する一番の近道ですので、とてもいい場所だと思います。
ところで先生、日本全体のその植物というとですね、大きく分けて南と北で、その暖温帯と冷温帯というふうに分かれるそうなんですが、ここ高知城はやっぱり暖温帯なんですよね。
その通りです。日本のですね、西半分、高知県でいうと1000メーターくらいから下の低い低地はですね、暖温帯に入ります。で、暖温帯の特徴としては、常緑広葉樹、今太陽の光が当たってテカテカ光ってますが、ああいうその表面に露出のクチクラ、ロウですね、クチクラが発達した照葉樹とも言われます。そういう常緑広葉樹が優先しているのが暖温帯の大きな特徴です。ちなみにその冷温帯は、今度は落葉広葉樹ですね、冬になると葉っぱを落としてしまう、特にブナっていうのは優先してるんですけど、ブナが優先する、落葉広葉樹が覆っているのが冷温帯の植生の特徴です。で、その暖温帯の常緑広葉樹は結構多様でして、冷温帯はブナだけなんですけども、優先するのは、ね、ブナだけなんですが、常緑広葉樹林は、暖温帯の常緑広葉樹林はまずシイの仲間ですね、それからカシの仲間、それからクスノキ科のタブの仲間、それからツバキとかですね、いろいろ多様な照葉樹が見られるっていうのが特徴です。ここでも、この真上のやつがシイです。特にスダジイって言われてるシイの実、ちょっと細長いシイの実ありますね。それ日曜市で売られたりしてますけれども、ああいうシイの実をつける、木ですね、これはね。それからあちらのちょっと光ってるのはクスノキです。で、クスノキはもともと日本に自生していたかどうかっていうのはちょっと疑問をが残る木なんですけれども、古い時代から日本にあった木には違いなくて、特に鳥が実を好きで、食べて増やしますので、あちこちにこう増えてます。 で高知城の中にもですね、あれもそうですし、階段を上がっていく左にあるものすごく大きな大木がありますね。これもクスノキです。まあ、日本の断音帯にはこのクスノキ結構たくさんあって、まあ、人もよく利用したんですね。でそれはクスノキって昔防虫剤に樟脳っていうのを使ったんですけど、あれを取る木だったんです。ですから木材もですね、虫がつかない、あるいはその広葉樹にしては材が柔らかくて細工しやすい、それから粘りがあって丈夫だということもあってですね、いろんなものに使われてきました。で例えば神社仏閣の土台とかですね、あるいは丸木舟を作ったりとか、仏像の木を仏像を彫る木だったり、あと木魚だったりですねいろんなものに使われてきて、もう非常に馴染みのある木なんですね。これも断音帯を構成する木なんですけど、自然林にはねなかなかお目にかかれない、我々の身の回りにはたくさんあるんですけど、山の中に行くと人気のあるところはあるんですけども、本来の原生林に近いようなところに行くと非常に少なくなってしまいます。そういうところではこのシイとか、あとこれはカシですけど、カシの木は、どんぐりを作る、うん、これはシイの実のように食べれないんですが、ちょっとタンニンとか含まれててすぐには食べられないんですけど、我々に馴染みの深い木です。縄文の人たちはね、それすりつぶして水でさらして毒を抜いて食べたりもしていたわけですね。まあ、そういう木が全体を広く覆ってたっていうのが原始のこの高知の姿なんですね。でカシの仲間はですね7種類もあるんですけど、ここには3種類かな、3種類見ることができます。はい、
と今先生がお話になっている場所というのはですね、高知城大手門入ってすぐ板垣退助像のすぐ下、このロケーションでぐるりと見渡しただけで先ほど先生がお話になった種類の木があるということです。皆さんご存知でしたでしょうか。確かにそういう説明を受けながら見るとですね、葉っぱの形もちょっとずつ違ったりとか、あ、確かにそういう木で、あ、そういうふうに使っていたんだということがね、なんだかこう先生歴史も絡めてよくわかるような気がしますね。
はい、その通りです。まあ、高知城はもう古い時代からいろんな木をですね植えて、利用するような木も多分植えてたと思うんですね。まあ、そういうことも含めて非常に多様な樹木を観察することができると。例えばそこにちょっと斜めになった木がありますね。これは黄色いとても綺麗なハイビスカスのような花をつける木なんですけど、浜坊って言いますね。これは高知県の海岸に自生する木です。ただ非常に花が綺麗なので庭木にしたりね、こういう公園に植えたりっていうこともしてます。海岸にある木とか、あるいはその生命体以上の川の周りにある木とかですね、そんな木が実は見られますね。
ということは本来この高知城のあたりにあるはずがないような樹木もいくつか見られるわけですか。
その通りです。
そういう視点で見るともう大手門入ってさあこれから高知城を登ろうかというところだけでもですね、随分な時間をかけて植物を楽しめますね。これは、
はい、こう見渡しただけでも30種類くらいありますねいちいち説明していると時間がなくなりますので、ちょっと上歩きましょうか
行くとしましょう。さて高知城石段は登らずにその横にある北に伸びているスロープを上がってまいりました。ここが二の丸近くでしょうかね。そこで今足を止めておりますけども、先生こちらの木ですかね。
はい、名札がありますね。マキ科のナギっていう木ですね。これは葉っぱがちょっと広いんですけれども、裸子植物です。松とか杉なんかと同じ裸子植物ですね。いわゆる種になる種子になる胚種が脂肪に包まれてない、そういう植物なんですけども、これは例えばこの葉っぱですね、よく見るとススキのように脈がこう縦に平行になってます。平行脈なんですね。はい、ですからまっすぐ引っ張ってみるとなかなかちぎれない、
はい、
で別名をですね力芝とか弁慶の力芝とかって言うんですね。で凪っていうのは凪に通じる、要するに風が止まるっていうふうに、はい、そういうふうにも読めますので、特に漁師町なんかではこれ大事にしたんですね。ご神木で残ってるところもあります。高知県でね、目立つのは有名なのは安芸市東部の方にね、室戸の方へ行く途中に、安芸を越えたところに国道の真ん中にですね大きな凪の木があるんですね。これは国道が避けて、その御神木を避けて両側に分かれて通ってる、あれも大事に昔からされている木です。
ありますあります、その木、あれはナギなんですね。
そうです、要するにあの海が静かなのはいいわけですから、で漁師町ではこれを大事にして、その漁師の奥さんなんかはこの葉っぱをですね、自分の手鏡に入れて入れてとかっていうような話も、それでお守りにしたっていうような話も聞きますね、
皆さんはナギという木をご存知でしょうか。確かに葉っぱもね、縦に引っ張るとなかなかこれ切れない、確かに強い葉っぱですし、あとね木の肌がね非常にこうスベスベしている感じですね。これも特徴なんでしょうかね。
そうです、それで高知城だけじゃなくて、そういう神社とかですね、お寺さんの社寺林、そういうところにも植えられていることがあります。特に有名なのは春日大社ですね。奈良の春日大社はこれのもう非常に広い大きな林があります。有名ですね。
確かにこの名札にも用途に建築材と書いてあります。これもじゃあ加工しやすい木なんでしょうかね。
これもですね、腐らないで虫がつかないんですね、虫が嫌う物質を含んでいて、特に重要な建物なんかの土台なんかには利用したんですね。ただそんなにたくさんある木じゃないので非常に高価ですから、普通の家には使えませんね、
さてしばらく登ってきまして杉の段にやってまいりました。こちら杉の段とは言いますけども、今からお話しいただくのは松のお話ですね。
ここから左手に樹皮の赤い赤松が4本並んでますね。それから右手に黒松、背の高い黒松が1本、それからその間にもみの木がありますね。でもみの木っていうとクリスマスツリーとか思い出しますけど、これは最も暖かいところに分布するもみの仲間です、で本来はこのもみの仲間は寒帯ね、シベリアの大河とかああいうところに多いんですけども、高知にもこういうもみの仲間がいるんですね。で、このクロマツは海岸に多いんです。海岸に行くとクロマツがたくさんあります。それからこちらの赤松は本来はですね、丘陵地の尾根状のちょっと土の土壌の浅い痩せたところに本来は暮らしてた木なんですね。ところが人間がですね、照葉樹林を利用することによって、どういうふうに利用したかというとですね、落ち葉をかきます。でおじいさんは山間にしばかりに行きますね。要するに農業に必要な肥料、特に肥料ですけども、を取るために、あるいはその薪ですね、薪にするために木を切ったりということで、どんどんどんどん栄養を収奪してしまったことによって山がこうだんだん痩せてきたんですね。そうすると痩せたところでも大丈夫な木が赤松で、それがどんどんどんどん広がったんです。でそれがその海外からですね、松のまだらカミキリで、それが媒介する松の在泉虫っていうのはですね、松にカミキリが入ることによってそこで、感染してですね、どんどんどんどん松が枯れてしまったということが起きたんですね。で松から今また松が枯れた後に常緑広葉樹や落葉広葉樹の林に変わっていってると。で昔は松がたくさんありましたから松茸もたくさん取れました。松茸安かったんですね、庶民の食べ物だったんですけども、今はもう高級食材になっちゃいましたね、そういう歴史的な背景があるんです、でも高知城の松の木はすごく元気ですね、多分少しアンプル剤を打ったりですね、感染しても大丈夫なように手当てをしてるんだと思います。
この杉の段ですね、千代さんの像からちょっと北に入ったところにある木を今ご説明いただいてるんですけども、赤松、黒松、そしてもみの木、なんかこうやって同じフィールドでまみえることがあまりなさそうな木々ですよね。
そうですね、本来の自然分布はちょっと違います。でそれが一堂に会しているわけですね、そこにも面白い木がありますので、ちょっと行ってみましょうか。
はい、じゃあちょっと行ってみましょう。ちょっと北に歩を進めてみますね。さあ杉の段をですね、北に進んで、おそらくここは北の端となるんでしょう、こちらですね、かなり形の変わったちょっと内輪の形に近いような葉っぱの木の前で立ち止まっておりますが、先生これどういった木ですか。
これはですね、柏です。柏、やはりどんぐりを作る樫なんかの仲間です。ただこれは落葉樹で、高知にはもともと自生してなかったものですね。で特に多いのは北国の海岸林を構成する、東北や北海道の海岸に行きますとこれがたくさんあります。で柏っていえば端午の節句の柏餅を包むやつでしてね、高知にはもともと分布してないので代わりにサルトリイバラ っていうそのまあユリに近い仲間の葉っぱを使ってましたね。まあ、本来はないところ、多分これ人が植えたんでしょうね。まあ、かしゃ餅に利用するために植えたんではないと思いますけれども、こういうやつも見られます。そこにもあの太い落葉樹があります。名前はですね、えのきと言います。えのきというと季変に夏ですね、はい、夏になると、まあ、木陰を作ってくれてその下で涼む、まあ、あの昔、一里塚なんかによく植えられた木なんですね。でこれはあのいわゆる小花って液花っていうあの鳥が大好きな果実を作るんで、鳥があの食べてそれで、運びます。それでうんちをした糞をしたところからこう芽生える。これもひょっとしたら鳥が運んできたものかもしれませんね。あの昔はですね、一里塚にえのき植えてあるとちょっとその迷信がかった話ですけど、縁切りえのきとか言ってですね、あの花嫁行列はその下を通ると縁起が悪いからって言うんでちょっと迂回してですね歩いたっていうようなところもあるようですね、うん、ただあの夏に木陰を作ってくれ、それから冬は葉っぱを落としますから、あの日向ぼっこができるということで我々に非常に馴染みの深い木ですね。で本来はね、実はこういうところじゃなくて川が作った平野の少し 高まったところ、まあ、自然堤防って言いますけど、そんなところが本来の生育地のようです、うん、でもあの鳥がよく運びますので、いろんな丘陵地にもねこういう形で入っている大木を時々見かけますね。
このえのきはですね、本当に樹木のその直径というんですか、大きいですよね。これ何年前に鳥がうんち落としたんでしょうね。
どうでしょう、70センチくらいありますでしょうかね、200年からそう300年くらい経ってると思いますね。高知城はあの300年くらい前にあの大火が起きてますよね、それくらい前にあります、まあ、それからこう多分入ってきた木なんじゃないかなというふうに思いますね。
高さもかなりありますし、あとこちらやっぱり葉っぱがね、あの黄緑がかっていて他の木々に比べても非常にこう明るい色の葉っぱですから、なんか見ていてもこう爽やかな気持ちになりますね。
そうですね、この下で休むにはとっても気持ちのいい木ですね、はい、
さて高知城方角的には北側をですねずっとこう石垣沿いに歩いてきたところ、これ、樹木のですねその幹に全体にこう苔がついていて、その周りに、この丸型のこれ豆ズタというそうなんですけども、それがびっしりとついている。先生この木は何でしょう。
これはカツラといいまして、高知県では、標高が1000メーター以上の霊音帯ですね、その川沿いいわゆる渓谷沿いに生える木です。で本来はものすごく大きくなる木ですね。でこれは、まあ、これもかなり大きいですかね、200年近く経ってるかもしれません。からこの下にヒコバエが出てますね、小さい芽がたくさん出てます。これがやがて大きくなっていきます。でこれが中が腐ってもこのヒコバエが大きくなって、ま、中が腐ったドーナツ型の木がいっぱいこう周りに生えてるような、そういう個体も中にあるんですね。でその腐ったところがもう樹上もですね広い、何年その個体としては 何歳かわからないような大きな大木になることもあります。それは北海道とか東北の上流、川の上流行くとそんな木も見ることができます。ですけれども、これはあの高知城にあるものはこう何本か植えてありますね。で特にあの湿ったところが好きですので、南側じゃなくてお城の北側に植えたんだと思います。でこれはですね、実はあの私の好きな木なんですね。葉っぱも綺麗ですし、樹勢も姿形もいいです。それから秋にここの前を通るとね、桂の木の前を通るとお菓子屋さんの前に来たような錯覚に落ちるんですね。とっても甘ったるいい香りがするんですね。それは葉っぱを落とします。その葉っぱがだんだん腐っていくときにマルトールという物質を生産する、出すんですね。それがあのとってもいい甘い香りになってこの辺に漂うわけです。まあ、ぜひ秋になったら来ていただきたいと思いますね、はい、
さあ先生ここまでですね高知城の植物いくつか見てきたんですけども、時間の都合でこれ本当にごく一部なんですよね。先生は授業でこれどれぐらいの時間かけてご覧になってるんですか。
まあ興味のり方にもよりますけど、だいたい1時間40分から2時間くらいかけてゆっくり、だいたい30種類か40種類くらいね、今のような話を学生に聞かせながら歩きます。まあ、あの教室でね、話を聞くよりも学生は楽しそうに、ね、話を聞いてくれてます。
あと 僕今日仕事なんですけど、歩いていて本当にいいリラックスタイムになりました。
そうですね、日陰ですし、まあ、今日はあの気温が高いですけれども、とてもここは静かでね、プチ森林浴でしょうかね、私もあの非常に気持ちが良かったです。どうもありがとうございました。
こちらこそです。仕事で嫌なことがあったら僕もね、高知城にたまに来ようかなというふうにも思いましたというわけで今日は高知大学理学部教授の石川慎吾先生に高知城の植物について詳しくお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。